マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週から新たにスタジオにお迎えいたしました。それでは自己紹介をどうぞ。
神崎誠吾と言います。
よろしくお願いいたします、はいはい、神崎さんは、はい、どちらからこちらにいらっしゃったんでしょうか。
和歌山です。
和歌山、
はい、
でいくつの時に鹿島にいらっしゃったんですか。
私が昭和50年ですよね、来たのが、
はい、うん、そうなんですね、
37、8ぐらいだから、もうこちらの方が長いね。
で先ほどお話伺いましたら、もうね80を越してます、はい、ということだったんでね、
はい、当時で言えば住友金属の和歌山製鉄所です。
あ、製鉄所、
はい、15年ぐらい勤務したのかな、
うんうんうん、
で鹿島に来たよっていう、
はい。和歌山ではどんなお仕事をされてたんですか。何系の仕事って言ったらいいのかな、
交換あるいはパイプを作る工場ね。
あ、じゃあ現場でお仕事をされてらっしゃ
った
。でなんで鹿島にいらっしゃったんですか。まあ、鹿島開発があるっていうお話があったんでしょうけど、
鹿島開発があったから来たわけね。
誘われたんですかそれとも融資を募られたとか。
誘われたと言われて、ちょっとそれね、話し出すと長くの
なる。
単純に言って、この鹿島開発っていうのは昭和43年から始まったわけね、
はい、
でいろんな工場が立ち上がってきました。で鹿島工場、鹿島製鉄所の中で最後の工場というのが、それが大景観工場というと、エッチ型工場、会社の中で言えば大型工場、これが鹿島製鉄所の最後の工場なんですよ。
はいはい、うん、あれ最初は何から始まったんですか。
熱源から始まった。
あ、熱源から始まった、うん、まさに日本製鉄の最後の工場というか、うん、大景観ができるから、うん、和歌山で仕事をされていた神崎さんの出番となったわけですね、
うん、まあそういうことは何でしょうよ和歌山のパイプ作っとったんで、鹿島行ってパイプ作ってこい
あ、そういうことだったんですね。
まあまあ呼ばれたかどうか知らんけどとにかく、
はい、うん、何人ぐらいでいらしたんですか、神崎さんと一緒に。和歌山からは
社員の数でして150でしょうね。
あ、結構。
鹿島製鉄所の最後の工場ということで、150人のうち半数くらいが、うんうん、鹿島要員として採用された人が来たんです。
150人の内訳は、うん、神崎さんみたいに熟練の方と、うん、あとは
鹿島要員と言いまして、鹿島開発っていうのは昭和43年に鹿島開発が始まって、で大景観工場とか大型工場ができたのが50年ですね、はい、で私は和歌山製鉄所で採用された人間ね、はい、鹿島要員、
鹿島に行ってくださいねっていうね、
鹿島要員ということで採用される人が半数以上、150人のうちの半数以上が鹿島要員で採用された方が来たということなの。
ということはですよ、
はい、
70人ぐらいはごっそり和歌山工場から鹿島の方に来ちゃったってことなんですか。70人ぐらい、
そういうことね、うん、私は地元の人間ね、
うんうん、
で半数ぐらいがもう将来的に必ず鹿島に転勤だよっていう
ね、約束をされて入られたという。そうなんですね。
そういうことよね。
え、じゃあ最初に鹿島に来られた時って、うん、原風景みたいなのを見られたわけじゃないですか。どんな印象でしたか。
すごいとこだね。
すごい。どういう意味ですごかったんでしょうね。
ほとんど人が住んでなかったからね。それでもね、私は家出るときよ、どこ行くの、住金の鹿島工場どこよ、茨城屋で出てきたわけで、転勤してきて住む家が今高野台で住んでますけれども、はいはい、会社が斡旋したのはどこですか。
沼尾ですか。
まだ沼尾は鹿島だね。
あ、尾身川とか
ピンポンです、ね、どうの省。
あ、 じゃあ船で最初は来られたんですか、通勤。
そこまでいかん、これ住金が大失敗したわけね。鹿島に住宅を作らんかったでしょうが。
ああ最初ね、
今言った
ら板子とかね、
板子、大見川、佐原、私なんかだから来た時に会社が準備したのは都の省の2基よ。
ってことは、はい、もう神崎さんがこちらに来られた時は、うん、奥様がいらっしゃったんですね。
あ、もちろん。
お子さんも
見てるよ。私39年で結婚しましたから、もう10歳ぐらいだね。だから子供は1年2年3年で学校変わったね、
住む場所も変わったってことですかね。
そうだから、うん、私だから今いろんなこと考えて転勤は3月にしたんですよ。
学校がね、
学校がね、
ちょうどね、うん、
だから最初、
そういう苦労もあったんですね。
最初平井小学校ね、高天の第2期の方にしたんだけど、そこで1年いてて、で今現代いてる当時の大野村
の方に、うん、ね、お家を建てられて。あ、じゃあもう高天もあったんですね、その時には。
多分昭和43年の鹿島開発と同時ぐらいにそこへ入ったよ、2期の方。
じゃあその時はね、奥さんもお子さんもいらっしゃったということで、奥さんはどんなイメージだったか話を聞かれたことありますか、鹿島に来られて最初のイメージ。まあ、旦那さんはね、何もないところやなって思われたと思うんですけど、奥さんはどんな感覚を持たれたんでしょうね。聞いたことないですか。
結構結婚して現代もそうですけども、はい、和歌山でいてる時も、まあ、周辺というのかな、同じ会社の人間やった住み家の、
ああ、そうかそうか、
そういうことでね、うん、そんなにお互いに知らんもんばっかりよ。
うんうん、そりゃそうですよ ね、そんだけ人数いたらね。
そうだから、あ、こんな人いてるわ、うん、そういう感じで、あの住み家っていうのはもう会社の中は中、外は外、結構もうはっきりさせたわけよ。
あ、じゃあ、ね、もう本当に仲間がもう周りに知らないけど、そうそう、みんな同じ仲間っていうイメージだったんです。そうそう、
会社が違いはまたと思うんやけども、うんうん、要は
同じね、うん、会社だし、
今私住んでるとこも、うん、でも周辺が住み金の人ばっかりで140人ぐらいで、あの自治会っていうのを立ち上げたのかな。
わかりました、うんうん、ね、じゃあ時代が先に進みましたので、はい、初回はこのあたりでおしまいにしたいと思いますので、はいはい、次はまたね、その自治会の話などもお伺いしたいと思います、うん、はい、では神崎さんありがとうございました、はい、また来週もお願いいたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。